教えてください。ゲスト様に質問。後半のコーナーでも漫画家の月ヶ瀬ゆりの先生に乙女マニアについて詳しくお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、メールがですね2通届いておりますので早速ご紹介させていただきます。はい、同じような、ね、質問だったのでまとめてご紹介してしまうんですけれども、まずラジオネーム司さんからいつもありがとうございます。千穂さん、ゆりの先生、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。早速ですがお二人に質問です。乙女マニアに出てくるキャラクターの中で本命キャラは誰ですか？またおすすめキャラクターもいましたら理由なども合わせて教えていただけると嬉しいです。はい、という司さんと、ラジオネーム小鳥さんから、はい、ゆりの先生ラジオの出演おめでとうございます。楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
はい、先生にとって思い出深いキャラクターは誰ですか？こういうところが好きで好感が持てるというような、という小鳥さんなんですけれども、
はい、
はい、乙女マニア改めて、はい、出てくるキャラクターがたくさんいるんですけども、ね、まあ、主人公の春菜ゆずみちゃんが、はい、ゲームメーカートリックスターの、はい、プランナーということでいて、はい、でさっきちょっと名前が出てきた立花良一さんっていう、はい、まあ、ゆずみちゃんの上司にあたるディレクターさん、厳しいけど、まあね、はい、愛情のある厳しさみたいな方がいて、ね、とかいろんなキャラクターがいるんですけども、はい、お名前出てきたキャラクターからちょこちょこっと紹介していきたいと思いますので、
はい、
どうしようかな、どれから聞いちゃおう。おすすめのキャラクターはい、っていうのは月ヶ瀬先生的には誰ですかね？
はい、おすすめキャラクターは、はい、みかんから出てくる神崎っていう、はい、神絵師と呼ばれているイラストレーターの人ですね。
はい、みかんから出てくる神崎さんという方がいて、はい、じゃあ一巻を読んでいるコミックス派の人はまだ知らない？はい、
知らないですね。二巻の表紙そろそろ出てくると思うので、はい、ぜひ二巻の表紙、
表紙にいるんですね。
はい、そうですね。一番チャラい感じの
ね、私ちょっと先行して見せていただいたんですけど、はい、結構ゴテゴテ系のね、服装のね、方でしたよね。
はい、なんかそのキャラが個人的におすすめなんですけれども、
そうなんですね。
はい、まあ、イラストということで、その私だったり周りだったり そのあるあるを詰め込んだりとかした上でできたキャラクターですね。
そうなんですね。
なんかその絵に正解はないっていうのをちょっと表現したくって、デッサンがうまいのが正解でもないし、ディレクターによってその求める可愛さっていうのが違ってたりとか、なんかそういうところをちょっと表現したくて、気づいたら2巻はほぼほぼ神崎巻になってしまってちょっと
そうなんですね。1巻でもね、たくさんいろんなイケメンが出てきて、はい、まあ、何人かピックアップされた子もいましたけど、はい、2巻は結構神崎さんに持ってかれてると。
そうなんですよ。やっぱり自分が絵を描いてるからちょっと余計思い入れが
あるんですよね。はい、
ぜひそこら辺を見ていただけると嬉しい。
じゃあ彼を通じて感じられる、はい、まあ、月ヶ瀬先生だったり、まあ、イラストを描くお仕事の方の、はい、まあ、苦悩とか葛藤みたいなものも見どころっていうところですね。はい、わ、はいはい、かりました。はい、あとは思い出深いキャラクターは誰ですかね？は
い、そうですね、思い出深いキャラクターは、うん、アレックスっていう、まあ、1巻でも出てきた、うん、
マルチリンガル
で、
ね、
イラストも描けるすごいハイスペックな
石油王って言われてますけどね。
石油王ですね。あのキャラができたことによって乙女マニアが話作りやすくなってきて、それまでどう転がしていいかわからなかったんですけれども、
話の中で最初にキーパーソンになる、はい、まあ、イケメンですよね。は
い、そうですね。彼がいなかったらゆずみの企画書も完成しなかったし、まあ、ゲームの企画がその語学を勉強しながら乙女ゲームもできるみたいな企画を中で作っていたので、その監修ができるのがアレックスしかいなかったので、そこら辺が展開できなかったので、本当アレックスができて本当に良かったって
彼がいてくれて良かったって、もうゆずみちゃんと同じ気持ちですね。そうすると、ね、第1巻では語学を、まあ、学べる乙女ゲームを作ろうっていうことで、はい、泉ちゃんが奮闘するお話が詰まってるんですけれども、はい、まあ、マルチリンガルのこのアレックス君が大活躍してグラフィッカーなので絵も描けちゃうしっていうところでね、とってもたくさん助けてくれた。
そうですね。
彼も彼でこうボソボソっとね、こう外国語で
なん
かこ
う
キュンとすること言うじゃないですか。それもまたいいですよね、少女漫画の感じで。
はい、本当にチートキャラだなと思って、なんかこのままだとアレックスに全て思っていかれると思いながらずっと描いていました。
私はその1巻でフィーチャーされたキャラクターだと、はい、たくみくんが好きで、
はい、
七里たくみくんが好きで、
はい、
なんかね、弱々しい感じかと思いきや、はい、なんかこう ね、胸焼けシナリオライターということでもう乙女が胸焼けするような甘いシナリオを書いてくるっていうね。
そうなんです
よ。彼はこう心が乙女なんですかね。乙女よりなのかな。
多分自分の中でいろいろ考えてるタイプの人なのかなと思います、
うん、それをあの、はい、言葉にするよりはこう文章に起こして、はい、ゲームに詰め込むことで自己表現をするタイプ、はい、
そうですね。
なんかそんな不器用な感じもなんか好きで。
そうですね。
さあ、七里たくみくんはあの和也さんってお兄さんもね、はい、チーフグラフィッカーで、はい、このトリックスターっていうゲームメーカーの中に入っていて、はい、彼のお話はこれからなのかなっていう感じなんですけど、
は
い、
実は2巻で終了なんで、なんかちょっとそこまで実はあの私がうまく言いなかったんですけど、実はこの兄弟あの2人でゲームを作っていたっていう裏設定がありまして。
あ、そうなんですね。七里兄弟で。
そうです。お兄ちゃんがイラストを描いて、うん、で弟の匠くんがシナリオを描いて、で2人で、まあ、いわゆる同人作品を作ってて、はいはいはい、それがきっかけでトリックスターに入社したっていう経緯が
裏話があったんですけども。これ
もここが初出しですか。そうです。
ありがとうございます、はい、貴重ない
えいえ、
これでもなんか和也さん、あの、はい、七里兄の方はなんか2巻でこのさっき話題に出た神崎さんとかともちょっとこうエピソードがあったりっていう風に聞いてるので、まあ、見どころはねあるっていうところ、はい、兄弟のエピソードこそないけれども、はい、まあ、見どころは2巻でねあるのかなっていうことで楽しみにしてます。で、あの、これ聞いちゃっていいのかなって感じなんですけど、はい、本命キャラクターとかってやっぱりいるんですかね、
は
い、書いて
て。そうですね、本命キャラはあの立花良一っていうディレクター
の。やっぱりそうか。
そうなんですよ。
そうですよね。、
まあ、この話自体立花がメインとして、うん、あの組んでいたので。
そうですよね。いや、もう読んでてメインヒーロー感はすごい伝わってきます。
そうですね、うん、あの、まあ、1巻では基本的にうずみを叱ったりなんだりして、うん、まあ、なんだかんだ面倒の身のいいところ出てくる、まあ、がずっと出てたと思うんですけども。
そうですね、まあ、厳しくも愛情のある上司っていう感じ、
は
い、
そうですね、うん、2巻ではうずみが少しずつ成長してきて、それによってその立花があの一世ずくんをしていたところがあの解消されるっていうのが、
立場がちょっと変わってくるというか、2人の
立場というか、う、ね、
立場という関係性というか、はい、
関係性が少し進展はちょっと変わる感じですかね。
あ、そうなんですね。じゃあドキドキですね、第2巻ね、はい、やっぱ気になるのがあの、はい、トリックスターってゲームメーカー泉ちゃんの会社の中の人間関係も気になるんですけど、はい、ライバルもいるじゃないですか、はい、このプリンセスリミテッドっていうね、はいはい、あのライバルの、ね、すごいゲームを作ってる会社のイケメンたちもいるわけで、はい、あのこの辺との、まあ、関係性というかもうどうなっちゃうのかなっていうのが気になるところなんですけど。
そうですね、2巻では赤宗っていうディレクターが思いがけない形で出てきます。
そのプリンセスリミテッドのライバル会社の方の赤宗さんっていう、
はい、赤宗さんっていう
ディレクターさん。
そうですね、
ね、なんか王子様ルックスの、ね、はい、感じの。彼も2巻の表紙にいますよね。
はい、まあ、2巻ではあのほぼほぼ赤宗さんの私服姿が出てきくるっていう。
そうなんですね。あの王子様ルックスな彼の
私服、はい、もう、まあ、出てくるんですけれども、うん、私服は割と普通のお兄ちゃんだったみたいな。
そこまでも注目ですよね、
はい、
実はみたいな。プライベートのね、はい、そこもね、
そうですね、
注目どころですね。じゃあ、まあ、いろんな、ね、人間関係思惑が交差していくこととなるであろう、はい、ね、注目のコミックス第2巻完結になりますね、はい、10月22日発売乙女マニア第2巻なんですけれども、はい、改めてちょっと整理すると、はい、見どころじゃあもう一回紹介していただいていいですか。
あ、2巻のですか。
はい、第2巻の見どころ、
はい、2巻はやっぱりゆずみの成長が大きいですね、うん、あの1巻ではもう好きなことやるぞってキャッキャキャッキャしてたんですけれども、2巻は2巻の初めで自分が今まで作ってきたのは何かしらの影響を受けてるんじゃないか、オリジナルを作っていないんじゃないかっていう葛藤があるんですよ。まあ、それはちょっと私自身の、 あの葛藤でもあったので、ちょっとそこら辺も入れて、で、あの、まあ、それを乗り越えて作品を作っていく。で、まあ、その過程で立花の、 あの過去も出てきて、立花が救われる。で、あの、こうライバル会社との関係もちょっといろいろあって、まあ、これ以上言うとなんかネタバレになってしまうんですけども、まあなんかそんな感じです。あとは神崎、さっき言ってた神江氏あたりの話ですね、うんうん、
はい、じゃあ新キャラクターも出てきて、はい、ライバル会社との関係性も注目どころで、はい、で何よりまあ泉ちゃんの成長、はい、そしてメインヒーローの橘さんとの、はい、まあ関係性の変化みたいなの、はい、注目ってところですかね、
はい、そうです。
はい、楽しみですね。乙女マニア完結の第2巻が10月22日発売予定となっております。あと3週間切って、はい、
そうですね、
はい、もうすぐの発売となっておりまして、はい、そしてですね、連載しているシルフさんなんですけれども、11月号が現在発売中となっておりまして、こちらに乙女マニアの最終回が載っているということなのでね、はい、あの今まで本誌の方で読んできて、あ、最終回まだ読んでなかったという方いたらお買い逃しがないように11月号をゲットしてください。はい、乙女マニアが連載されている角川発行アスキーメディアワークスプロデュース毎月22日発売の少女コミックス誌シルフ、乙女ゲーム大好きな方にぴったりのコミック誌となっております。この度連載中の作品フォルティッシモのゲーム化も決定しております。ドラマ CD も出るんですよね。11月7日8日開催のアニメイトガールズフェスティバルにも出展、新作グッズも取り扱い予定となっておりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。ということで、はい、いっぱいお話ししてきたんですけれども、はい、あっという間にお時間になってしまいまして、
早いですね。
あっという間に、そうなんですよ、はい、いっぱいなんか夢中で喋ってしまったんですけれども、はい、最後にリスナーの皆さんに月ヶ瀬先生から一言いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね、こんなに楽しく作品を作らせていただけると思っていなくって、でそれでそれを好きと言ってくださる方がおっしゃったおかげで今回こうしてラジオにも出させていただいて本当に光栄に思っております。乙女マニアはちょっと2巻で終わってしまうんですけれども、また次も楽しい作品を作っていきたいと思っていますので、今後ともどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。
はい、私も一ファンとして楽しみにしておりますので、また機会があれば遊びに来ていただければと思います。はい、あとすごく気が合いそうなので、今度またプライベートでも
そうですね、また遊びに行きましょう。
ね、遊びに行きましょう、はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。はい、本日ゲストに来ていただきましたのは乙女マニア作者の月ヶ瀬ゆりの先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
乙女ゲーム通信、次回のオンエアは11月7日土曜日の23時30分からとなります。特集させていただきますのが舞台遥かなる時の中で6です。遥かなる時の中で6はもう発売されたばかりというイメージですよね。私も特集させていただいたんですけども、発売前にそれも確か今年の出来事だったと思うので、早くも舞台化ということで注目を集めている作品でございます。今回の演出は西森秀幸さんということで、会場は全労災ホールスペースゼロにて11月27日金曜日から12月6日日曜日まで行われます。この舞台遥かなる時の中で6、どんなね仕上がりになっているのか、11月の7日土曜日オンエアの痛快乙女ゲーム通信で特集しちゃいたいと思います。誰がねゲストで出てくださるかとかね、その辺はちょっとおいおい決まっていくと思いますので、申し訳ございませんが、私のツイッターや番組ブログを細かくチェックしていただければなと思っております。この番組では皆様からのメールを募集しております。番組宛てのメールはすべて小文字で tsu_otome_tsu 数字で0403@yahoo.co.jp 2_otome2 0403@yahoo.co.jp こちらまでお願いします。私のツイッターの ID が同じく小文字で tsu_otome_tsu 2_otome2 となっておりますので、こちらで検索していただくと私のツイッター出てくるかなと思っています。ツイッターから番組ブログもリンクしております。番組ブログからは過去の放送も聞けますので、その遥か6のね発売前特集やった時のシタンダマイケルさんの、ね、音源なんかも聞けますので、ぜひチェックしておいていただければなと思っております。それでは今晩もいい夢を見てくださいね。また来月、バイバイ。